就活レディーゴー。このコーナーは先輩社会人や企業、就活中の学生、大学のキャリアセンターなど就職就活に詳しい方をお迎えしてお話を伺っていくコーナーです。はい、では早速ゲストの方をご紹介します。サーモンテクノ株式会社の大西ゆりかさんと清水優奈さんです。
よいしょ、
お願いします。
お願いします。
お若いお二人が来てくださいましたね。
私よりも一つ年が下の、はい、今2年目の方ですね。
なるほど。
うわ、はい、そうかそうか、
はい、
ピチピチですね。じゃ
ピチピチ
です。ピチピチですよ。本当に。
お二人とも県内のご出身なんですね。
はい、
大西さんが三田市、清水さんが神戸市のご出身と、
なるほど、
いうことで。
そうか、
はい、
じゃあもう神戸ご出身やったらね、ラジオ関西も馴染みが深いんじゃないですか。
そうですね、親がよく聞いてます。
ああ、車の中とかでね。
うん、
うん、
ありがとう。
何その言い方、
取ってつけたような。
そう、
取ってつけたような。年下やと思ったらほんますぐ調子乗るから。
いや、そうそうそう、めっちゃわかる。それめっちゃわかるわ。
わかるよな、うん、すぐな調子乗んねん。
ゲストで年下の方来た時と
学生さんとか来た時、
そう、全然違う。
はい、どうかみたいな。
うん、そう、
なんかどうやったみたいな。
嬉しいんですよ、うん、ラジオ関西で後輩がいないから。
なるほどね。
そうそうそう、年下の子と触れ合えるのが。
普段気使ってばっかりから。
そう。
やっぱね、年下の女性のゲストの方来た時はもうあからさまに調子乗ってべちゃくちゃ喋りますよね。津田さんと僕。
お前もかい。
うん、ほんまに。もう年上の方来たらもう萎縮して。
なんで
ですか。
同じ感じでやってくれ。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。では今日はまず清水さんからこんなテーマを伺います。
はい。
すんごいシール売ってます。
すんごいシール、
シール、
はい。
サーモンテクノ株式会社は自動車や OA 機器の部品を製造している会社なんですが、売っているものはシールなんだそうです。
シール、
はい。一体どんな商品なんでしょうか。
何やろ
う、シールって言うと一般的にキャラクターの絵が描いてあったりして剥がして貼るっていうものを想像されるかと思うんですけど、
そうですね、
はい、
そういうものじゃなくてシーリング材って言って防音をしたり、その振動を止めたりする、細かい粉を止めたりするっていうのが、目的のシール材を作ってます。
ほう、なるほど。
車って樹脂とかでできてると思うんですけど、うん、
はい、
どうしても樹脂ってこの隙間ができてしまうんですよ、うん、でそういうところがこの車が走った時に振動してカタカタ音が鳴ったり、風が入ってきて隙間風の音が鳴ったりするんで、
うん、
それをその止めるというか間を埋めるような、スポンジとか不織布布とかを使ってシール材をシールするってものを使ってます。
じゃあシールドのシールや。
シールドのシールですか。
シールドのシール、
ちょっと今日はね外しまくって
る。シールってそう、シールってそういう意味じゃんかな。
だ、まあ、
シールドじゃないの。
僕らが思い描いてるあのシールとはちょっと違いますよね。なんかちょっとこう専門的なシール、
はい、だ、守るみたいな。シールドっていう、
ね、そうね、止めるとか
何かを守って、うん、車をその、うん、だから風から守る、うん、シールドっていう意味のシールです、ね、
すいません負けず嫌いな。すいません、もうコート決めたらコーの人が、
はい、お茶二つあんの。
コーヒーかや。どうでもええやろ今。
お前お茶二つ持ってんのか思った。
違う、
一個コーヒーか。
うん、ええやろ。どう
でも。なるほど。
ちなみに OA 機器ってどういったものを具体的には指すんですか。
はい、
うちが、入れさせてもらってる OA 機器っていうのはコピー機のトナー止めっていうものなんですけど。
トナー止め、
トナー止め、業務用のコピー機っていうのは、
はい、
インクジェットじゃなくて、うん、ちっちゃいトナーっていう粉が中に入ってて、
うん、
それを、はい、こう圧着させるというか静電気でひっつけたり熱でこうつけたりしてるんで、はい、でそういう大きいコピー機、業務用とかのコピー機の中に入ってるそのトナーカートリッジっていうものがあって、うん、それもちっちゃい粉なんで隙間からどうしても出てしまうっていうのを止めるシール材ですね。
はい、そうだからまあシールドするっていう、
ね、そうシールドですね。
守るっていうね、意味でのシールド。
じゃあサンワテクノさんがいなければ、うん、もう車はうるさいし、
うるさい、
うん、もうコピー機も粉吹き出しまくるわ。
吹き出しまくりよ、もう
そういうことです、
ね、コピー取るたびにも、
うん、粉吹きまくり、
うん、
ウィーン。
毎回そうなります。そう、そう。
よかった、サンワテクノさんがいて、
コピー取るために着替えなあかん
くなりますね。
まあ、そんな清水さんは営業職だそうなんですが、
はい、
例えばどういった業務内容を行ってらっしゃるんでしょう。
はい、 普段はお客様のとこに行って、営業のお話をさせていただいたり、あとは見積書を作成したり、展示会っていうものをいろいろやってるんですけど、それのブースのどういうものを出すかっていうのを企画したり、
あ、そういうの
ね、結構手広くもやってて、はい、購買の仕事もやったりしてます。
購買、
はい、購買、
材料とかを買ってくるところを選定するみたいな、どこから買うとか、
あ、は
い、価格を決めたりっていうのを。
普通に売店で働いてんのかと思った大学に購買ってあるやん、
うん、社内のね、
うん
うん、じゃなくてもこの自分の会社で使う素材を
どっから仕入れるか。
あ、そうです、
なるほど。結構広くじゃ営業職と言いましても、
ね、うん、そうですね。
2年目でこんな何言っても答えてくださるってめちゃくちゃ勉強したんですか、やっぱり。
どうなんですかね、先輩にすごい教えていただいて。
あ、しっかり知識入ってますね。
そうですね、
うん、
1年目はやっぱり大変でした。
そうですね、何が何だかわからないまま
何が何だか分からない、
分からないまま、なんかこう材料の知識とかも、普段その会社で使ってる材料っていうのがスポンジとか不織布とかなんですけど、なんかそういうものの材料の知識もなかったのがすごいついてきたなっていう感じはありますね。
覚えること多かったですか。
多いですね。
でも覚えるのもそうだし、うん、それを覚えたことを使ってコミュニケーション取って、うん、それを利用しなければいけないっていう中で、
そうですよ、
幅広くね、大変だったこと、これは苦労したなっていうことありますか。
うん、
なんかトラブルが起こった時の対処法みたいなのが自分の中になくて、
うん、そうだよね、
はい、それはどういうトラブルですか。
お客さんからのその注文に対して、
うん、
その通りにできない時とか、どうしてもその材料が入らないとか、う
ん、はい、
材料がその持ってるものが違ったりだとか、
うん、
その調節のその休みがあったりして納期に間に合わないみたいな時の対応っていうのが、なんかなかなか自分ではできなくて。
なるほどね、
はい、
それは大変ですよね、あれ経験ですよね、はい、絶対ね。
そんな1年目で分かるわけないから、
うん、
どうしたんですか、そういう時は。
もう先輩と上司に相談して、
なるほど、ね、
自分でできるところはやって、上司が無理だと判断したところはやってもらってという形で、
うん、
は
い、いや大変やなそれ。
そうですよね、だって先方さんは別にもう知ってて当たり前、できて当たり前やと思って接してくるけど、
1年目やと思ってね接してくれないですから、
うんうん、
あ、そうですね、
強くなったね。
そうですね
以前は知ってるかのように。
いや本当にこの1年
上司
強くなったよ。
上司なの、お前教えた。
違いますけど、
トラブル起こす側やろ
でも頼りがいのある上司と共にそういう風に乗り越えていったわけですけれども、
はい、
続いてのテーマはこちらです。一人でも多くの人と一日でも長く働く。
ほう、名言みたい。
そう、この言葉がですね、清水さんの入社の理由になったんだそうです。
え、
誰の言葉だったんですか。
はい、社長の言葉です。就活の時にいろいろな会社見に行かせていただいて、
はい、
まあ、社長さんが出てこられるとことかもあったりして、
はい、
お話を聞いたんですけど、うちの社長の言葉っていうのがなんか一番自分の中に響いて、
うん、
なんか心から言ってはるんやなっていうのを感じたので、すごいいい会社だと思って。
へえ、いつ聞いたんですかこれ。
説明会の時に何で聞いたかな、ビデオかなんかで社長が言ってたような気がする。
ビデオ
結構じゃあ初期の段階でそれを聞いてずっと心に残っていたわけですね。
はい、
この一言でですもんね。でも
ね、
結構どうやって感じで。
いや、そんな感じででもほんまに心から思ってはるような感じで。
それいい、ドゥワンとか
そんな
ピースバーターって
逆に残らへんやろ。
ドラムロールとかジャーン一人でも多くの人と一日でも長く働く働く
逆に残らへんから。
実はね、事前のアンケートでお二人とも人が自慢だという回答をいただいたんですね。
一番いいやん。
清水さんは社内で失敗を怒られることがないとおっしゃっていたんですが、これはどういうことですか。
怒られることがないって言ったらあれなんですけども、うん、注意はされたりもするんですけど、その頭ごなしに否定されたりとか、できなかったことをその怒られたりすることがなくて、なんでダメだったかとか、まあ、でも質問したらしっかりその答えてくださったりとかっていうのがあって、はい、やりやすい そのこれやったらあかんかなって迷うことがあんまりない感じはします。
はあ、
そういった点で人が自慢という、
はい、なんか挑戦しやすいですね、はい、じゃあそういう環境やとね、
素晴らしい。
何しても怒られへんってわけではない
です。怒らないですね。
それはもうほんま
普段夜行かれ
とかして怒られる。
当たり前ですよね。そんな、ま、万引きしたんかって
万引きしないように次からどうするってわけがない。
それはダメです。
万引きするなって。
そうそうそう、
それは怒られるから。
タメ口でね、上司に喋ると。
ああ、もう一番これ、一番これ。
これ、これどうしたらいい？これ、これ。
今タメ口使ってるよね。
うん、これどうしたらいい？これ次の
上司。上司だよね。
うん、そうそう。
次から敬語を使うためにはどうしようか。
うん、どうしたらいいと思う？
うん、一緒に考えていこう。うん、
っていうことではない。
優しすぎる。
うん、
敬語使うなっていうようです。
破綻してます。
それはおか
しい。うん。
はい。
なるほど。
一方で大西さんも会社の風通しの良さを実感されているそうなんですが。例えばどういったことなんでしょうか、うん、ここからちょっと大西さんに伺っていきましょう、
はいはい、そうですね。
窓が全開なんですか。
あ、でも窓も
風通しちゃう。
あ、違うんですね。
今の時期はな、
今の時期は
風通しいいやろ
って、はい、うん、そうですね。あ、清水さんが言ってたのとほとんど一緒なんですけど、うん、頭ごなしに否定したり、うん、怒ったりする人が全くいなくて、全然萎縮せずに意見も発信できますし、なんか皆さんすごい心に余裕があるというか、うん、なんですごい質問が誰にでもしやすいっていうのがすごく私は新入社員としてすごくいいなっていう会社のところですね、う
ん、なんでなんやろ。
いいこと。
なんでなんですか。
なんで
なんでそんなみんなに余裕があるんですか。そういう教えを受けるんですか。
いや、でも多分社長がそのトップが、うん、はい、穏やかで、うん、心が広い方なんで、
そんな感じなんですね、
おそらくそれを受け継いで皆さん多分、うん、そういう感じになってるんかなっていうふうに思ってます。
まあ、そういう人をね、しっかり面接で見て選んではる、うん、まあ、お二人もだからそう怒らないですよね、普段から。
そうですね。
あ、でもまあまあ、うん、そう、ほんまにそうなんちゃいます。その会社の体質みたいなものがそのまま生き写しじゃないですけど、
うん、
でもやっぱ自分の意見言って否定から入られたら、
うん、
やっぱその後何も発信できなくなっちゃいますもんね、うん、その方がより ね、 ね、みんなこう構わずね言える方がいろんな意見がね
否定されるとね。
いや、それは違う。そのね、
否定してる。
違う、今の違う。
え、
今の違うで。
いいえ、そんなことないでしょ。
そんなことないは違う。
だる
って言われたら嫌でしょ、これ。これ言われたら何も喋れへんくなるんですよ、絶対に。
いや、喋れる。
いや、お前は喋れ
へん。いや、喋れる。
いや、お前は喋れるわけ
だな。
ってなっちゃいますから、これ。
なっちゃう。
うん。
うん、これ良くないから。
良くないな。
うん。
社風ってあるんですね、やっぱりね。
社風はありますね。
しっかりそのそういう人がやっぱ集まって、
うん
うん、
大事ですね。
こう色が出るんですね、会社の。
まあ、これだからそのね、うん、先ほど名言を残した社長のお人柄もあるかもしれないですね、うん、もしかしたら。
そうですね、
うん、はい、お会いしてみたい。
大西さんね、
はい、
就活中にすごいことが起こったんです。
何、
続いてのテーマはこちら。パンプスが生んだ悲劇。
え、
悲劇を経験されたそうなんです。パンプスによって、はい、ご説明いただけますか。
はい、はい、私、就活中にぎっくり腰になりまして。で、今まで就活する前って全くこのヒールっていうのを履くタイプじゃなくて、
うん、
平べったいのでずっと行ってて、うん、急に3月からこうヒールのあるものを履くようになって、うん、そしたらちょっとやっぱ骨盤がどんどんなんか歩き方もおかしくなって、なんかちょっと腰痛いなってずっと思ってて3月中、うん、そしたら4月からもう面接とか一斉に始まったんですけど、そこでもう朝起き上がれなくなって
し
ま
って、
そんなに。
でもうおんぶしてもらって病院行ったらぎっくり腰ですって言われて。
うわー、大変やな。
なんで1週間ぐらい就活、そこから面接も断ったり延期してもらったりでできなくってそういうことがありました。
大変やな。
ずっと動けなかったんですか。
本当に動けない。もうなんか這いつくばってトイレ行くみたいな感じで、本当に痛くて。
痛いんや。
めちゃくちゃ痛いです。
やったことないな。
動くと本当に
動
けないです。
それって、はい、その痛ってなるんじゃなくて、はい、もう蓄積されて朝起きたら、はい、動けへんってことですか。
私はそうです。
も
う朝起きれなくなって急に。
いや、マジで腰やばいよな。
腰やばい。
一回ネタ中にやったけど。
ネタ中。
ネタ中に思いっきりジャンプしたら、
うん、
まあ、漫才中にジャンプする意味わからない。漫才中に思いっきりジャンプしたらパキッてなって、 でその日バイトあって、うん、バイトほんま死ぬか思ったもん、ね、あほんまに動けへんくて
腰は怖いですね。
けどオープニングで一人で清掃せなあかんかったからほんまにめちゃくちゃ時間かかった
腰エピソード
腰エピソードやな、
ね、腰痛いとほんまに何もできなくなるんですよね、
はい、これけど結構なビハインドというか、
うんうん、ね、就活でね
いけないですからね、もう実際これ
それ取り返せたんですか、そこの。
いや延期してもらったんですけど、ちょっとやっぱりなんていうんですか、いくらぎっくり腰って言ってもなんか嘘ついてるんじゃないか的な部分も多分あると思うんで、
そうか、
なんかそうですね、どっちともどこも無理でしたね。
うわーそうか
面接は一応してはもらったんですけど、まあもうそこで終了って感じだった
んで。でもまあこれは別にね、大西さんの不注意でも何でもないし、それでね、まあこのそのご縁もあって今三和テクノさんにいるということですからね、はい、で入ってよかったと思ってるでしょ。
そうですね、
うん、その1週間の中に第1希望あったんですか。
第1希望はなかったですけど第2ぐらいはありました。
うーん、 何があるかわからへんな
そうですね、
もうだって今日も平べったい靴で来てますもんね。
そうですね、もう絶対履かない
一生履かない、
もう履かないですね
もともと背も高いですもんね。
そうですね、履く必要があんまなくて、
う
ん、
なるほどね、
はい、最近はねそのヒールがある靴じゃなくてもいいよっていう会社も増えてきてますけど、はい、
そうなんですね。
そうそうそう、
今日はこれあれでしょ小学生とかよく履いてるね、靴底にあのローラー入ってるやつで今日着るんですよねなるべく
2人ですうんうんって違うでしょ
足するやつな、なわけない、ちゃうやんか。
違うんですね、
歩いたらその、 あの靴のそこが光るやつや
もっと若い、もっと若い
から若いとかじゃないです、
ピヨピヨなるやつやろ
ピカピカ光るやつや、
違うよこれ。
お兄さん、三和テクノのことはどこで、は
い、合同説明会、兵庫県が開催してる、
はいはい、
兵庫県の中小企業が集まってた合同説明会で知りました。
へ、
第一印象はどんな感じですか。
うん、なんかすごいやっぱ社員さんがなんていうか和気あいあいしてて、うん、すごく楽しそうな雰囲気をした会社だなっていうのは思ってます。
なるほどなるほど、
そこでやっぱ見抜けるんですね、もう分かるんですね
なんとなく。
逆にそのまあ何社か合同説明会とかでご覧になったと思うんですけど、はい、ここはちょっと何もあるわけでしょ
う。そうですね、なんかその部署間での仲の良さっていうのはあんまりなくて、他のところは、まあ、個人個人でやってるんですけど、こっちのサンマテックのはその部署間での仲の良さっていうのがすごくなんか顕著に現れてて、
どう見るんや、
すごいなんかそこが魅力に私は感じました。
なるほど、
うん、大西さんは、サンマテックのさんで何をされてるんですか。
あ、私も清水さんと同じで、
あ、営業で、
はい、ですね、じゃあ勉強せなダメですね。
そうですね、
うん、営業志望でも
そうですね、はい、
もう探してあったんですね。
あ、いろいろ、はい、自分もいろいろ。
あ、なるほど、うん、やっぱりね、決めてね、人、うん、っていう人多いですね。
大西さんも今2年目ということですが、
はい、
今後の目標というか、はい、どんな社会人になっていきたいっていうのはありますか。
そうですね、やっぱお客さんとのやり取りも多いので、お客さんからの信頼っていうのと、まあ、社内でのそういうコミュニケーションもたくさんしないといけない部署なので、社内外ともに信頼される社会人に私はなっていきたいなと思ってます。素晴ら
し
い、
なるほど、なるほど。
では最後にお二人から就活中のリスナーの皆さんへメッセージをお願いします。
はい、そうですね、就活生の皆さん、はい、やっぱりね、
お前のメッセージいらんわこんな長い間このラジオ続けてきて、はい、今それ今それ
何ですか。写真はするるべくな
す、はい、めっちゃ原点回帰や、
原点回帰しました、すいません
すいません、清水さんからお願いします。
は
い、
今コロナが流行ってて、その面接とかも中止になったり、説明会とかも中止になったりして、その自分の希望の職種っていうのが受けれない方もたくさんいらっしゃるかと思うんですけど、私はその就活をしていた時に、私女子大出身なんで、うん、その出身の今までどんな職業に就いたかっていうのを確認したら、自分が行きたいその営業とかの仕事とは違う職に進んでる人が多くて、やっぱ女子大なんでその事務系に行ったり、うん、服とかアクセサリーの販売に行ったりする方が多かったんですけど、
はい、
そのそういうものにとらわれずに一生懸命頑張ってたら、そのほんまに最後まで決まらなかったんですけど、最後の最後に自分のしたいことっていうのができるようになったんで、その自分にその制限をかけずに頑張っていただけたらなと思います。
なるほど、固定概念にとらわれず、 やりたいことをしっかりやっていただくのがいいということですね。はい、
はい、では大西さん続いてお願いします。
はい、やっぱり私は体が資本だと思うので体調管理であったりそういう、そうですね、体のメンテナンスってのは本当に社会人になっても通ずることだと思うのでそういうところは大事にして自分のペースで頑張っていってほしいと思います、
うん、いやほんまにそうやね、うん、
ちょっと勇気出たかもしれないですねこの、うん、今まあちょっとこのご時世で今年の就活生ちょっといろいろ延期になったり中止になったりしてるけど、
はい、
あ去年ぎっくり腰で延期になっただけど就職決めたお姉さんいるって、
うん、どうしようもないもんな。
そうだからもうどうしようもないもんは仕方ないし、うん、悔やんでも仕方ないですからね。
まあまあできるだけね予防というか、う
ん、はい、
うん、気をつけ
もちろん
出ることは気をつけつつ、
うん、
やっていただくのが一番いいですね、
うん、だってもう大西さんの場合も気をつけようがなかったですもんね。分かんないですもんね自分で。
そうですね、う
ん、パンプス履いたらぎっくり腰になるって予測できへんもん、
ね、まあちょっと傷んだ時にまあ、
うん、に
治療行くとか、
あ
まあまあこの話を聞いてね、
うん、
うんうんうん、
そういうことがあるんだということ、
そう
頭に留めていただければね、
不測の事態に備えてください皆さん、
はい
はい、
はい、あ私いやその違いますよ毎週言ってましたもん清水さん大西さん今日はありがとうございましたが津田が言ってました
今日は恥じ
て急に台本通りにされてもそんな無理やわ俺
そんなんもういいやんもうそんな
決めよう、もうどうするか決めよう今、まあ、じゃあ
オッケーオッケ
ーどうする
清水さん大西さん
お前が言うんか
誰でもええねんこれ
別に誰でもええねんけど
これいつも揉めてるけどこれ誰でもええねん別に
じゃ決めよう
自分で言うてもらおう
ほんなら決めましょうか
え今日はどういたしました
って言うとめちゃくちゃ偉そうやいやもう津田さんが言ってくださいよもうじゃあ
分かった今日はありがとうございましたまでは毎回言うようにする
またまた俺これ言わなあかんのいらんってこれ
早締めようやもう
じゃあそれでいいわじゃあ従来の形でいいのね
お腹空いてはんねんから2人とも
はいということで今日はサンワテクノの清水さん大西さんにお越しいただきましたどうもありがとうございました
ありがとうございました
以上就活レディーゴーでした。